アナログゲームナイト。
今夜も
アナログゲームナイト。
よっ。
はい。はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組です。
はいよ、仕事新安です。
はい。アーチャーでーす。
はい、
はい、
名古屋ボードゲーム楽市の収録もね、はい、皆さん聞いていただけましたでしょうかということで、その後ですね、はい、ゲームマーケットに出展されるブレケゲームさんと、まあ、サンケスさんの情報を配信しまして、
はい、
まあ、収録段階ではゲームマーケットの方がね、はい、もう終わるというか、
そうですね、
春がね、もう終了するということなんですけど、
早い、
秋出るらしいですよ、投げない。
あって、あのさ、先に行ってくれたあ、そうなの、
秋出るらしいですよ、
頑張ってね、
え
はぁ、
昨日あの、
はい、
香港キムチさんがうちの番組編集してもらってる、
はい、
ゲームマーケットの1日目に行きまして、
はい、
いつもというか大概というかほとんど全部東京のゲームマーキムチさんが行っていただいて、
はい、
まあ、そのゲームを買っていただいて、まあ、そういうことをちょっとお願いしてはいるんですけど、まあ、ちょっとそのお話がありまして、はい、もう前々からちょっと楽市始まる前から、
うん、
まあ、久しぶりにゲームマー出ようかみたいな感じで、
うん、
まあ、楽市の準備は忙しくってあるんですけど、まあ、春と大阪があったとしたら、まあ、楽市が大体あの時期にあるとしたらちょっとあれなんで、うん、秋ちょっと東京に久しぶりに何年ぶり穴毛で始まったぐらいだから
知らない、
7年8年ぶりぐらいに行こうかなということになってまして、
へ
ー、穴毛内の楽市の放送のなんていうの、始まる前の時の、
うん、
あの香港キムチさんが作ったあの紙の大スタワー、
はいはいはいはいはい、
あれをまあ秋に出そうかなっていう感じで、あれを売りに行きたいなっていうことで、まあ、話してまして、
はい、
まあ一応それを売りに行こうかなという予定でございます。
頑張ってください。
秋と言いつつ12月です。
12月ああ本当に
本当12月なんですよ。というわけでまあ交互期待、なんか今回、
はい、
抽選があったみたいで、
ほう、
ゲームマーケットの方の、
うん
うん、
出店者
の漏れてなんか日曜に回ったみたいな話をなんか新しいよっていうのも噂で聞いたんで、ちょっと確かないですけど、
うん、
多分ね、
うん、
まあ一応まあ土曜日1日目に、はい、が出ようかなとは思ってますけど、まあ追って番組でも紹介したいですし、はい、まあ、紙の台ストアはなかなかね、はい、まだないので、うん、まあどういう形するか分かんないですけど、
はい、
まあそういう風にやろうかなって話をしてました。予定としてはね、だと東京というかあの関東で行く予定が夏だったんですけど、
あ、
なくなってしまってもろもろありまして、
はい
はい、でそれもあってゲームを回るとちょっとなんか予算的にというか大変かなと思ったんですけど、
あ、
まあ、うん、関東一発ちょっと行こうかなってありますし、あの白坂さん収録でなんだっけ、あの大喜利ができるバー、
あああるね、
そうそうそう、
うんうんうん、
秋には行こうと思ってますって言ったら、うん、シャーさんあるかなって言ってたんで大丈夫か
な、
ボケる場だったっけな、うん、なんかぜひアーチャーさんとね対戦したいですね
基本的にボケて人生
だけど、アーチャーさんどうですか最近は。
最近ですか、はい、うん、まあいろいろあるなな
んか嫌なエピソードありますか、なんか
嫌なエピソード、
なんかいい、なんかなんかこう
直近の
嫌なエピソード、
嫌なエピソード
オンリー
いいやつ
めっちゃ直近なんかこんなことあっちゃうみたいな、
直近のこんなことあったで、うん、一番直近がいい、
うん、直近がいい、
一番直近ね、
うん、
ね、昨日私コロナワクチン5回目打ちまして、
お、やってました、
あの27日にどうですかって言われて、
5月のね、
うんうん、ああ、いいですよ、日曜日が定休日なんで、
うん、
あ、いいですよ、ああ、そうか27か、私27職場の人と飲み会、初めての飲み会なんだよな、まあしょうがないかって思ってたら、
うん、
昨日急にどうって言われて、うん、打つことになりまして、
お、
打って、
うん、
で今ですね痛いですね腕
副反応に 脅かされながら収録をしてると、
はい、なんか前もこんなことあった
あったあったあったあったなんか
ファニーさん行くときに
そうそうそうどっちかがおって言い出すんだよなんか最近ね私来月6月に6回目ですね
あ6回目
ちょうど、ね、5回目の時に転職活動したんで、うんうん、そちらの方がなっちゃったの方が
そうそうそう
どうも出たかったんですよね、うんうん僕はあの、うん、
お年を召しまして
年寄りの話なんですけど、
はいはい、
うちの職場、まあ、老人ホームなんで、
うんうん、
年寄りがまあ入居したりとか、うんまあ、ご利用することがあるんですよね、
はい
うん、でかなトイレの、まあ、お手伝いをすることがあるんですよ、うんうん、で必ずウォシュレットを使うおじいさんがいるんですよ。うーんって使うんですよね。うーんって使うんですよ。必ずウォシュレット使うんですよね。
それなんか洗うためじゃなくて別の意味
で。なんかうーんって使うんですよね。で、まあ、ちょっと服が汚れてらっしゃってね、
うんうん
まあ、全部変えなきゃダメだっていう時があって、うんまあ、トイレに行って変えようと思ったんですよ、
うん。
で、その人がウォシュレットを必ず使うっていうことを分かったんですよ、自分の中で。
うん、
で、もう座っていただいて、うん、で、服を持ってきたら、
うん、
俺立つって言ったんだよね、
うん、
立ったら、
うん、
もうあれですよ僕さ、
ね、
ズボンとかしゃがんでるからね、
うん、便
座の便座の対、うんね、挑戦にいいですよね、うん、もうちょっと立ったらウォシュレットプシ
ュッラジオラジオ
肩にウォシュレットシ
ュッ嫌だ
よけれないよねこれね
それよけたらすごいよね
無理だよね
ジャンプに出てきそうだよね
バーって切って、うん、もうそれからその人が使うトイレはウォシュレットの電源切ってるんだけどそれ切っちゃうと、うん、便座の何こう保温便座っていうの、
うん、
あれが冷たいんだよ
ね
そう、
うん、
でも切れなかったよけれなかった
でもウォシュレットついてんだね
ついてるんですよ
そっかすごいねすごか
でなんかね、
うん、
前に来るんだなと思って普通に
で自宅前も言ってたけどその、
うん、
自宅一般家庭のウォシュレットって、うん、お尻が上がると便座のこのセンサーというか圧力センサーみたいなやつが反応して、うん、切れるようにはなってるはずなんだけどね
目の前にシューッて来てくれると
おめでとう
左肩に
左肩
おめでとうアーテさんが打ったワクチンの肩と
左肩に
そうそちらはワクチンこっちはウォシュレットみたいな感じで
左お互いに左肩ちょっとお祓いしに行きましょ う
わみんなに説明したらわー来たなって言われて
シェアさんシェアさんその通り
夜勤明けて、
うん、
あと20分で夜勤終わるって言ってもうなんか他っとけばよかったんだけど明らかにちょっとおかしかったから、
うん
行ったらこのざまですよ冷たかった直近の話
しょうもない話と汚い話
いやいやもう戦場です
あごめん、うん、しょうもない話としょうもなく汚い話
まあねちょっとね、うん、
いろいろ
老人ホームというかね、うんまあ、いろんな現場があるんですけどね、
うん、
まあちょっと詳しく話すとねいろいろとね仕事上のコンプライアンスもなりますけど、
はい
まあ、こんな話もありつつね、
はい
まあ仕事だからできるんですよねこれもね。
そうだね。
ねえこれがまたね家だとね違いますもんね。
多分グーだな。
そうグ
ー肩パンってな。
というわけですね今回はですね、はい、まあ楽市の話は結構その
はいはい
ブリケケさんとか関係者振り返ってますし、うん、まあ振り返りから読むと思いますので、
うん、
今回はちょっとね、楽市から、
はい、
ゲームマーケット直近のね、うん、2023春の、
はい、
まあ作品等々遊んだので。ちょっとまあ紹介していきたいなと思ってますので、
はい、
はい、じゃあよろしくお願いします。はい、
はい、どうした今までそんなイエイなかったじゃん。
イエイというわけで、はい、ボードゲーム紹介いっぱいあるので、
はい、
サクサクっと紹介していこうと思っております。
はい、
ではね、
はい、
まあこれを一応またね改めて紹介しましょうということで、
はい、
はい、これです。ジーゲンヤーゲンです。
ジーゲンヤーゲン、
こちらの方ですね、
はい、
名古屋ボードゲーム楽市、
はい、
フレッシュドラゴン大賞の第1回の大賞、
聞こえる、みんないっぱい入ってるよ
なったゲームです。
すごい、かわいいよね。
マンカラをベースにした
いっぱい出てきちゃった。
もうコマですね、もう木駒のコマだけで遊ぶゲームですね。
これあれでしょ、重ねて遊ぶんでしょ。
違いますね
冷たい
違いますね まあはい、大竹楽市の、まあ、大賞を取ったゲームっていうこともあるので、はい、改めてまあ紹介したいなということで紹介しますということで、
はい、
まあ、さっき遊んだんですけど、どうでしたこれは。
めっちゃ可愛い、面白い、なんかヤギが増えていくヤギがね、ヤギ増やさなきゃいけないんだけど、うん、ヤギがどんどんどんどん増えていくので、
うん、
困っちゃって
困っちゃって、はい、
なんとも言えない楽しいゲームでした楽しくなさそうに消えちゃった
楽市の方ね、あの、はい、フレッシュドゴン大賞 の準大賞が、
はい、
プリンアナドーモとリバースレーサー、
はい、
特別賞が、ドコイ JP さんのカードスタンド、はい、でこの大賞が次元ヤーゲンなんですけど、
はい、
まあ、こちらのゲームはあの2人用ゲームということで、本当ね、あのサプライも含めて、
はい、
そのいろんなゲームを応募した中で、うん、第1回の大賞が2人用ゲームということで、
すごいね。
そうなんですよ、本当に2人でプライベートでというか、ね、
はい、
プライベートのゲーム会以外遊んでも、
うん、
プライベートというかこう、うん、お家で遊んでも、まあ、楽しいですし、
うん、
まあ、ボードゲームカフェでね、2人用ゲームやりますかって時に、うん、まあ、紹介しやすいなっていうのがあるので、
確かに、
そして持ち運びもコンパクト、
うん、
で本当に書き駒だけでやるということで、
うんうんうん、
ただこの間ちょっと話してまして、
はい、
ルール読んだだけだと、
うん
何してるんだい
倒れた
ゴミ国際さんね、
はい、
あのデザイナーのキャスさんが非常に若い方で、はい、
うーん、
うん、スラッとした、
はい、
まあ、大学生だったのかな、そうなんです、まだ若いんですよ確か、
将来有望、
うん、でめっちゃゲーム買う人っていうね
それ大体みんないでしょ、
そうそう、いやもうめっちゃ買ったんだけどで、まあ、なんかこう頭がいいというか、
うん、
なんかこうなかなかこういう発想がないというか、
うんうんう
ん、なんかこう木駒がこうなったらこうなる、例えばなんか1個だった時にはヤギしかないかったらあの草が来るよみたいな感じのがあって、
うんうんうんうん、
処理が結構いくつかあるんですけど、ルール読んだだけだと動かしてみないとちょっとなんていうのこうサクッと進められないっていうのがあって、
うん、
なんかこういうルールを作った人っていうのは、はい、頭がいいんだなと思いました
感想文になって
るいやなんか、うん、なんかルール読んだだけだとどうなのかなと思って、
うん、
どういう風に動くかなと思って、とにかく木駒が可愛いっていうのがあって、
確かに2
人用ゲームでやって、あの、まあ、審査の段階とかで遊んだりとか、
うん、
まあ、終わった後遊んだりとかで、まあ、遊んでみると、ああまあこれ対象で良かったかなっていうゲームだってね、やっぱりね、
うんうんうん、
もちろんあのね楽市の方でも売り切れてましたし、
うん、
まあ、ゲームマンの方でも予約好調だったらしいので、まあ、資源というかね、このコマがなかなか大量にないっていう上限帳もあるみたいなんですけど、
うん、
まあなんかもう一個ね、もう一個作った楽市に出したというか、
はい、
新作のゲームと比べると、
うん、
なんかこれを作った人が同じ人と思えないぐらいの感じの、
うん、
これすごいですよね。
これね、うん、最初聞いた時に説明あのルールをね、うん、聞いた時に、あーあーあーあーあれっぽいっていうのがあって、
マンカラね。でマンカラではないんだよね。
ではない。
そう、うん、
ただあのあとあれあのなんだっけあの種まいて、
はいはいはいはいはい、はい、
あれね。
うん、
みんな考えてね。
あれね、まあ、ね、
あのね、あの、うん、M クロさんに誕生日であげたやつね。
あれね、あれね。
あのあれを。
果物集めね。
うん？
果物集め、ね。
あ、それそれそれそれ。
M クロさんに果物集めって怒るから。
それを想像してやりやすかったし、
うん、
けどそのなんていうの、この人の駒が止まったところのその時の場の。
うん、
状況によって処理の仕方が違うっていうのを5種類だっけ、
うん、
かなんかあるんだけど、それを頭の中で理解しやすいし、
うんうんうん、
相手の手番見ながら、あ、もう向こう4匹集まってんじゃんって思いながらどんどん増やしていくゲーム、
うんうんうん、
楽しくて分かりやすくて、最終的にこれは出荷だよって言われた時に絶望した愉快な牧場を作ってるつもりだ
出荷ですね、
出荷ですって言われて、
ヤギの出荷、
あ、マジか。
マンカラと違うのは、うん、マンカラのゴールが、
うん、
コマを全部取って巻いていくエリアに巻いていくんだけど、ゴールが次のスタートになるんだけど、うん、まあ、ジギアゲに違うのは次のスタートを自分で決めれるとこだよね。
そうね、
うん、マンカラは落ちた最後のところがスタートになるんだけど、うんうん、途中落とすからマンカラとはちょっと違うんだけど、うん、マンカラの概念を使いながらうまくコマを巻いていくっていうゲームだもんね。
楽しかった。
楽しいよね。
その1個手前にするか、うん、1個奥にするかでも全然変わっちゃうし、
うん、
余裕ぶっこいてたらすぐに負けるし、
うん、さっとねヤギのコマが2つね、あの同数になるとダブルで動けるから、
そうそうそうそう、
ダブル動くの想定しながらっていうのもあったりとかね、うん、
いやこれは楽しい。
なかなかね、コマとかねいっぱい使うから、
うん、
大量生産とか難しいかもしれないんですけど、まあ、これはすごいいいゲームだなと思いますね。
これよかった、
うん、
でついつい積み木遊びしちゃくなるよね。
しちゃくなっちゃうね。
はい、噛みました。
いや本当にゴミ国際さんね、まだまだ若いということで、
はい、
まあ、次回ね楽市の方がまあ開催されればまたですね、
はい、
フレッシュドーム大賞もありますので、あ、ね、回ると思いますので、またねそれも出していただければいいかなと思いますよね。
これ、
うん、
今の私の遊んだ、収録しながら遊んだやつをツイッターに載っけとくよ。
分かった。またね、ドラゴン大賞のがあれば、
はい、
ね、次の新作とかをね応募していただいて、
はい、
連覇とかね、
うん、
あるかもしれませんよね、作品がね。
ああそう
ね2連覇とかね。
そんなんやったらちょっとい
やでもやっぱ突き抜けたゲームを作ればそれはもうだって誰にも言えなければあると思います。
まあそうだね、
うん、
このまま頑張ってもらいたいですね。
ね、今後期待します。ということで、はい、ゴミ国際さんの次元アゲンでした。
楽しかった、これ大好き。かわいいやつ。はい、
そしてね、はい、そしてゲームマーケットの春に出た、はい、このゲームをちょっとね紹介しておきます。はい、これです。はい。
はい、ハーベスト。
ねまあ、いくつかゲームマーケットの、
はい、
注目ゲームっていうのがありまして。
うん、
毎回そのテーブルインタゲームワールドさんの、の方でアナログゲームとか同人ゲームをよく知ってらっしゃる方へのアンケートを取りましたっていうのに、ここ何年か出してまして、
はいはい、
でまあ、何を出してるかっていうのを公開されてる方もいらっしゃるんですけど、
うん、
まあ、基本公開してないのもあるんですね、
うんうんうん、
まあ、もちろんさっき言ったゴミ国際さんの次元アゲンは、投票しましたし、
はい、
まあ、今回全部は公開することはないんですけど、
うん、
これがハーベストっていうゲームも今回その注目ゲームの一個として紹介しまして、
はい、
買ってきていただきましたということで、
かわいいね、
早速遊んだんですけど、
うん、
あの井上治さんの
もうね、私パッと見てね、あ、私この絵見たことあるわ、多分知ってる人が描いてるわって思った。
本当？
当たっとく。
そうですよね、本当絵でわかりますよね。絵でなんかこう描いてないですよね。キャットインザボックスもそうですよね。でなんか昔、はい、
うん、
どこだったかな、道の駅だったかな、キオスクだったかなとかで旅先でしか買えなかったゲームっていうのになってまして、
ほう、
そうそうそう、
へ、
駅でしか売ってなかったゲームでしょって、うん、30年前に編集者の方が新幹線のテーブルで遊ぶみたいな、駅で買ってもらったゲームってあって、多分なんか調べるとね、多分あると思います、ハーベストの。
あ、そうなの、うん、ハーベストボードゲームとかで調べたら、
うん、出てくると思う、うん、
駅って調べればいいのかな、ちょっと待ってよ、
うん、あったあった、これすごいです。
へー、
新幹線で、キオスクで売ってるってですね、JR 東海が販売し運営してた、
うん、
パッセンジャーサービスというところの、うん、東京駅構内のキオスクのみ販売したゲームって。
へー、やるじゃん
っていうのをまあ30年経て、
うん、
今回出たっていうゲームでした。で、リメイクというか、新しいルールになったり、
うん、
一人ルールとかも追加だったのかな、
1から6って書いてある、ね、
そうそう、ソロルールもあるよっていうルール でゲームマーケットに出しましたけど、うん、まあ、家電量販店とかゲームショップでも買えるよっていうところなんだけど、うん、まあ、今回確実になんかもう30年前って言っても、
うん、
我々あの生きてるんですけど、
生きて
る、ね、生まれる前のゲームじゃないんですけど、はい、東京1コーナーしか売れてないゲームってあって、まあ、言えば伝説のゲームっていうかなんかね、 っていうかこうなんか、うん、そういうゲームがあったんだよっていうゲームなんですけど、
これが30年前にあったっていうのはすごいなって思うね。
うん、
へー、これ楽しかった、本当良いね。これ多分イラストの顔はいいんだ、遊びながらちょっと いいのかな、このトマトの目とかがね、可愛いのなんのって、これ、
うんうん、
これこの三箱感、
あー可愛いですよね、絵が可愛いですよね、一応なんか複数人で遊ぶ三目鍋ですよね。
そうそうそうそう、
かなりこうなんていうの、30年前のブームだとまだね、うん、もちろんその何30年前でもドイツのボードゲーム関連のゲームがあったりする、ね、流れはあると思うんですけど、うん、もう日本でこういうゲーム今で言うマッチするようなボードゲームというのはあんまない時代で、
うん、
しかもこうキオスクで売ってる時代っていうのはかなりその当時としては結構なんていうのこう新しすぎたかもしれませんね、これね
確かに、
うん、トランプとかね、とかで違ってね、
うん、これはこれちょっと欲しいかもこれ良かった、
これはなんかこう結構楽位置でゲームいっぱい買ったんですけど、
うん、
これはちょっと先に欲しいなと思って買いましたっていう感じですね、
うんうんうん、あすごいね、これ1から2人1人から2人モードを新たに追加って書いてある。
あ、そうですね、そうですね、うん、そうなんですよね、トリプル2人プレイがとなって、
うん、
3から6、に買ったのが追加しましたよっていうところなんですよ。
これ2人用のね、ルールでプレイさせてもらったんですけど、
うん、
あのなんていうの、テーブルに並べたボードの形も面白いし、
うんうん、
わざとそうなってる形によって、あーここもう一マスあったらよかったのにとか、
うんうんうん、
ないなりに縦横斜めこれもしかしたら4ついけんじゃないのみたいな、4つないか、うんうん、いけるか、うん、いけるな、うん、その中でもね、三目並べって言っても21で1個離れた状態だったら、あーそこに置けたら私取れちゃうんじゃないとか、
うんうんうん、
わざとそれでね点数稼いでいきたいんだけど、これ出されちゃったら悔しいしなとか、そういうなんていうの、もどかしい気持ちがいっぱいで楽しかだよ、う
ん、いいですね、なんかこういう昔ながらのゲームでだけど、うん、なんかもう今でも全然新しいなってるゲームで、うん、結構そのボードゲームのリメイクみたいなものがあって、
うんうんうん、
そのそうですよね、うん、昔のゲームでもね昔のゲームでも全然遊べますもんね、
遊べる遊べる、全然ハーベストカード私手に入んなくて、
行きましょうかと思ってて、
竜巻カード全部私がもらしてこの列いらないって言って、楽しかった、
楽しかった、
面白かった、これもう一回やりたい、
もう一回やりたい、ああそんな気になりました、これ、
うん、もう一回やりたい、勝利の味をもう一度味わいたい、
勝利の味をもう一度味わいたい
副反応
で、この4ゲームズさんっていうところが、うん、ハーベストが第1弾という形で、
はいはい、
新たにこう、なんていうの、レーベルというか、
うんうんうん、
メーカーみたいなものを、まあ、こう発表しまして、
はい、
あのボードゲームを出しましたよっていうところですね、
第1弾なんだ、
そうですね、またこれを出すためになんか新たにこうレベルを立ち上げたという感じですかね、
第1弾でこんだけどっしりしっかりしたものが出たってことはとってもとっても今後は楽しみですな、
そうですね
どの立ち位置で言ってるのかなって途中で思ってかわいい、これ3種類しか野菜がないのに、うん、すごいもどかしいのよね、
そうですね、だからなんていうのこう、
プラスポイントマイナスポイントがね、
あ、そうそうそうそうそう、
よいしょ、
でこのボードゲームの、
はい、
に関わった人っていうのが、
うん、
まあ、2人いらっしゃるんですけど、
はいはい、
まあ、1人はあの5文字に作った人ですね、
へ
え、一年中未来さんなのかなってことかな、とこの人みたいですね、
へ
え、まあだからこういうどういう、まあこのね4ゲームさんがどういう流れになってるか分かんないと思うんですけど、
うんうん、
なんかこういう風なものを出していくのかな、どうなのかなっていう感じですよね、
うん、
まだまあ眠たですね、このゲームね、
ねえ、うん、ください、
じゃあここにテーブルさんにあると思うので買ってください
また行きますね。
行きます。よろしくお願いします。で、
はい。
もうあと 2,3 個紹介しようと思うんですけど、
はいはい。
はい、じゃあ
どれだい？
これですね。
おお。
じゃん。はい。
フラワーマーケット。
イエーイ。ゲームマーケットの春の新作ということで、佐藤ファミリアさんね。
は
い、
うん。
ハッピーサタウンとか
佐藤さん、佐藤さん
名作をいっぱい出してますけど、
はい、
はい、佐藤さん元気ですか佐藤美恵さんの新作になります。はい、は
い、かわいい。
花の問屋さんになって、はい、花を仕入れて店長に花さんを花を売るというゲームになってるんですけど、
うんうん、
基本借金ゲーで借金をしながら花を仕入れて店長に売ることによって利益を得るっていうゲームなんですけど、
はい、
もうこのゲーム実は名古屋ボードゲーム枠市で、
はい、
少数部数販売してまして
ね、
その時にちょっと運よく手に入れることできまして何度かちょっと遊ばせていただいたんですけど、
はい、
まあ、ゲームマーケットの方でもね、
うんうん、
さっきのね、テーブルイズゲームワールドさんのマーケットでも上位に入って、
うんうん、
入ってるゲームなんですけど、
入るよ
これ。なんていうんだろう、ちゃんと遊びやすいというか、
うん、
なんかハッピーエストタウンがあって、
うん、
こうデパートビルダーっていうゲームがあって、うん、なんかその流れを組んでなんかこうフラワーマーケットにたどり着くぐらいのレベルで、うん、順番にやっていくと、なんていうのこう
しっかりとね、その、うん、続けた感覚のままで、
うん、
スキルアップできてる感じ、
うん、
うまく言えんけどそんな感じ。
そんな感じで基本的にお金を、まあ借金というかね、
うん、
先払いというか貸しにしといて、うん、花を買っていくんだけど、
はいはい、
まあ店長さんに売ることによって、うん、その花の例えばねバラが2本とユリが1本欲しいよとかっていう組み合わせがあって、うん、まあ、そういうのを達成すると、まあ、お金と収入と勝利点が得るんだけど、
うん、
このまたバランスがあって、勝利点を得るためにはまずお金の利益が出さなきゃダメ。
そうね、
うん、
黒字にしない
と出したと金貨が、お金が高くても、
はい、
勝利点低いと結果負けちゃうっていうバランスがあって、うん、だからそのあんまり高い買い物して、店長さんたち要望を達成させても、
うん、
勝利点繋がらないっていうのがあって、うん、その相場感っていうのかな、お金の相場感みたいなところが、まあ、ゲームの面白さかなって思うんですけど、
うん、これ借金して、うん、結果的に黒字の分を懐に入れられると思いきやそうではなくて、
うん、
黒字になってよかったっていう、その後の勝利点につながるっていうやつなんだけど、
うん、
なんていうのかな、借金返済しなきゃいけないっていう、どの店長さんに売れば借金返済が早いかなっていう、
うん、
プラス勝利点さらに高い人がいたらいいな、
うん、
で両方とも高い人をね取りたいなと思うんだけど、いい塩梅でその数字の差があるものだから、
うん、
こっちのマダムに売ったらお金はたくさんくれるけどポイントあんまやんってなったりとか、
うん、
であとね、ワンシーズン目のこのメガネの
なんでもさん、
なんでも
なんでもさん
なんでもさんって言ってたよね、うん、なんでもさん、なんでも3種類3枚、
うん、
3本花があったらいいですよっていう人は軽くポイントを稼ぎやすい、
うん、
けどやっぱりお金も処理でも低いよっていうので、もうね、相手の買ってる花を見ながらすごく悩んだ。
一応ダッチオークションっていう、まあ、システムで、まあ、セットコレクションなんだけど、
う
ん、まあ、自転車操業まさにね、これまた4人とかね、まあ、2、うん、3人とかでやると、まあ、思うあるから、まあ、ルール上に宣伝っていうのがあって、
うん、
宣伝すると先にカードが買えるようになるけど、うん、その分花と同価値なので、
うん、
花買えないってなるんですので、まあ、信頼されるために信頼でまあ花を買っといて、うん、信頼を売ってお金をもらうっていう
嫌な言い方なんだ。
いや、もう40分って書いてあるけど、まあ、しっかりとなんかこうやってること自体がまあ単純というか、買って集めて、
うん、
でお金とその収益とのバランスを取るっていうゲームなので、
うん、
ここまたちょっと遊びたいなと思いますよね。
楽しかった
、うん、大好きです僕
も。もうね、ユリが出てこないのコスモスも全然出てこない、
あと青い花ね、
青い花ね難しい。
まあ、ちょっとゲームマーケットも春がありましたし、
うん、
ファニーテーブルさんでもねこれ販売し てたっていうことで、まあ、ゲームショップさんにも出るのかなということで、うん、まあ、ゲームマーケット春の前に楽市でも出たんですけど、はい、まあ、本格的にこれも流通してくると思うので、またちょっとね、
うん、
なんか何年か後に海外でもう本当に近い未来で海外リメイクが見えますよね、うん、これね全然華やかじゃないかもしれないけど、このルールが、
うん、
まあ、そのままかもしれないし、側だけね変えて、システム的にまたなんかすぐになんかこう海外出そうだなっていう感じのものですね、うん、
はい、
これは以上です。
宝石バージョンとか出てほしいな。
あ、宝石ね、いいね、いいね、うん、でもなんかこう一気になんかこうあれだね
あれな感じだね。
宝石で宝石を借金で買う、うん、
あ、つらいかも。お花見しとこう。やっぱ
フラワーマーケットでした。あれで、はい、はい、あとちょっとこれですね、はい、
それやめとくなって、やめとくなって、はい、アズールミニ、
いや、アズールミニこれあのゲームマーケット直前に買ったんですけど、
はい、
皆さん知ってますか、アズールって。
知ってます、知ってます、声にならない
アズール知ってます。
知ってます。
マジですか。
知ってます。マジです。
本当
マジで知ってますだいぶ前に遊んだ
アズール面白いですよね
やっと遊んだ
って感じなんだけどアズールは、
はい、
アズールはもう、はい、いろんなね、最近でショコラティとか屋台とか、
うん、
サマーパビリオンとか、
うん、
結構そのいろんなね、どうした、
辛い
どうした、
はい、で
とか、うん、出てるゲームですよ、
はい
はい、でやっと、
はい、
ずっとなんかアズール買いたい買いたいって言ってました、うんうん、僕
言ってましたね。
2018年、
はい、
ドイツ年間ゲーム大賞の大賞を受賞した、
はい、
ゲームですって、
はい、
その頃から欲しい欲しいと思ってて、
欲しいって、はい、
コロナ禍に入りまして、
はい、
まあ、ホビージャパンのとかね、うん、いろんなさあのメーカーさんが値段も上がってしまい、
はい、
最初の頃は値段が上がってしまい、はい、ああ値段上がったんだ、まあ、その材料も今年かなと思いながら、いろんなね、アズルのサマーパビリオンとか、
はい、
あ、ショコラティアとかで、なんかね、
はい、
アズルのなんか LL とかありましたね。
ありましたね。
うん、なんかそういうのがあって、
はい、
なんかこういつか買おういつか買おうと思ったんですよ。
はい、
で、
はい、
今でした。
急に終わった。ずーっと欲しいってね。
そうそうそうそうそう。
てて、で、出始めの頃に。みんなが周りのみんながみんな本当に買ってて、遊び、うん、遊ぼうって楽しいよ面白いよって言って声かけてくれて遊ぼう、私は遊ばしてもらったんですけど、うん、こう面白かったよ、買ったらこれ、それか遊ばしてもらってからあの考えたらって言ったら、
うん、
いや遊んだら絶対買わないから遊ばないって
そうそうそう、遊んだら買わないんだ
よって言ってたのがもう昨日のことよなって思い出されてよかったねって、
そうやっとね、
うん、
僕もアズールの体験することができました。ありがとうございます
アズールやった側の人間、
そうアズールやった側の人間ですよ僕
本当にちょっともう噛みすぎだし
アズールやった側の人間ですよ本当に
これは面白いよ。
何がいいかっていうと、はいはいはいはい、なんか持ち運びができる袋が入ってまして、
あ、
箱をまあ取り出して入りますし、
うん、
さっき言ったそのハーベストみたいなのルールがあるじゃないですか、
うん、
ハーベストって新幹線でも滑る、
うん、
ゲームなんですけど、これちょっとあの何がいいかっていうと、はい、点数表がこう、
うん、
カチカチっとメーターになってまして、
はいはいはいはい、
でしかもちょっとあの、まあ、あの本家のアズールよりも、
はい、
とまあ素材がね、
うん、
ちょっとなんか、高級感はちょっとなくなるんですけど、うん、まあ、しっかりとボードがパチッとはまると、
うん、
だからこう安定しない場所でも、
はい、
まあ、遊べるよっていう、
うん、
っていうゲームになってまして、で点数もここねずれない、
ずれない、
うん、で、これもずれないと、タイルも
タイルもずれない、
うん、でしかも遊べると袋に入って
持ち運びがね
しやすくて、
あの揺れるところでもずれることなく、
うん、
点数のスライドもなんか軽くカチンカチンって感じで、この触覚的にも気持ちよくて、
うん、
タイルをはめ込む時にもちょっとねポコッとしてるのよね、
うん、
でゲットしたタイルもペコッと、
うん、
効果音だ
効果
ちょっとへこんでいて、うん、そこにちょうどはまるよっていうので、うん、ずれないし、そのカチャンって入る瞬間の感覚も気持ちよくて、
うん、
並べやすくて、 ずれなくて、うん、遊びやすかった
。アズールいいですよ。だからもう将棋、はい、オセロ、
うん、
アズール。
なんか途中になんか前行ってた。なんか言ってなかったかな。
まあって感じで、うん、
はい、
まあもうポトタブルパックだし、
はい、
出しやすくなったのかなと思いますね。結構大きかったんでアズールの箱も。
そうね。
まああの遊ぶ時にね展開がコンパクトにできるっていうのもいいですし、うん、まあみんなが知ってるゲームだよね。
うん、
このね一時期のねあのコードネームとか、
はいはいはい、
まあキャプテンミオンとかね、うん、ビッグになった、まあ、時代があったと思うんですけど、うん、まあミニっていう感じでミニでもこうなんていうのゲーム感を損ねないというか、
うんうん、
またなんか広げやすいなっていうのがあって、なんか
こ
う十分、そうそうそうそう、
十分遊べる。
アズール面白いですね。だからアズール持ってない方はもちろんこうミニで始めてもいいですし、うん、ルールもねあの全然その元のアズールと変わらないし、
はい、
パッケージもアズールのままなので、
はい、
まあいいというところと、
うん、
遊んでない方とかはぜひねアズール面白いんで
大丈夫、これから遊ぶ人みんな遊んでね楽しいよね。もう
アズールミニでしたって
ことね。
はい、
はい
はい、はい、ではもう最後にしましょうかね。そうそう、はい、でもまあ最後の前に、
はい、
でもこの2個を紹介したのとかね、あちゃさんが、
はい、
なんかもうやんねえって言ったゲームなんかああ何かはちょっと言えないんですけど、
うん、ちょっとあのみんなが面白い面白いって言って
そうそうそう、
ツイッターに流れてきて、
うん、
あこれ遊べるんだよっとねって思ったら、うん、もう私は多分これは
才能がないっていう、
うるせえなうるせえな
はい、じゃあ最後しましょうかね。
はい、
はい、最後です、これですね。はい、
あ
ー、はい、
ドブル100周年の記念のディズニーとのコラボです。
イエーイ、
これはかわいい、ディズニー大好き。
ドブルって、
はい、
な日本だとポケモンとか、
うん、
なんかね、ワンピースとかで、ね、コラボしたんですけど、うん、まあちょっと値段がね、通常のドブルってまあ2000円ぐらい、はい、まあ、切るぐらいでなんですけど、うんうん、ここ2800円ぐらい、ちょっと高級感ありますし、さっきあのアズールで、
はい、
せっかくチコーン、チコーンだったって言ったんだけど、うん、でかい
大きい、
でかいんですよこれ。
しかもカンカンじゃなくて
箱なんですよ。
カードは丸いけど
箱なんですよ、で
かいんだよ。これ混ぜにくいんだ
で、これなんかもうなんか再販しないみたいな感じ。
そうなの。
そう、なんかプレミアムじゃないけど、なん
か、よかった買えて。
なんかうん、そんなになんかいっぱい100周年だから、
うん、
100周年終わったらもう再販しないのかなっていう感じで、まあそのなんていうの、転売にならないことを祈るんですけど、
まあ私手に入ったから別にいい
んですよね。まあそうですよね、転売されそうななんかボードゲームファンっていうよりは、
はい、
もうそうだけどディズニーファンがお土産でも買うのかなって感じだし、
はい、
まあぜひぜひ遊びたいなっていうのがあって、
はい、
通常のドブルのルール以外のルールも
たくさんあったね、
入ってるんですよねこれね、うん、スリーカードっていうゲームがあったりとか
これね、
そうそう、アツアートポイントとかね、
うん、
っていうルールに近いルールはあるんだけど、
うん、
全然違う5個のルール入ってるんですけど、そのドブルルールとは違うルールが入ってたりとかして、うん、なんていうの、こうディズニーキャラクターが 何人いる、
何人いるのこれ、91種類、
91種類、多分
91種類の
確か通常のドブルよりも確かね大きさもそうだけど、
うん、
キャラが多いんだよ、
多いでしょこれは。
だからもうみんなが知ってるような、
うん、
トイストーリーのねバズとかもそうだし、
うん、
あと何ニモとかのね、ダンボとかもそうですし、ダンボなんかいた、
ダンボいたいたいた、
もちろんミッキーマウス、ミニーマウス、
うん、
ドナルドダック、グーフィーとかもいますし、
ベイマックス、
うん、
ベイマックス、レミーまでいるんだよ、すごい。
だからこうなんだ、こう遊びたい人は、
うん、
ディズニーファンではいるんじゃないかなと思って、
いるいる。
で本当はこう、何こうミッキーとかさ、
うん、
ベマックス言ってたいんだけど、
これね、
これになっちゃう
ゾーンに入る時があった
よね。そう、ワンピースとかも、
うん、
とかポケモンとかがもうそうなんだけど、
はい、
キャラクターもドラえもんそうなんだけど、
うん、
キャラクターものドルでいっぱいあったんだけど、
うん、
まあ、手出してこなかったんだよね。
あ
で、なんか作品に失礼かなと、これとかっていうと、
うん、
どっかのゲームから遊んだことがあって、うん、ポケモンドブルねってことなんだけど、もう子供と遊んだことがあって、
うん、
もうポケモンみんな知ってるから早いだよねこれっていう前に名前下げてポッつってだからディズニーファンってやると、
うん、
負けるかもしれない。
あ、じゃあ私ファンじゃないのかもしれない、名前言えなかったの。
全部わかる人そういないと思うんだけど。
あね、このおじさんがわかんないんだよね。
どれ？
ジョーガードのこれは私知ってる。それ以外はね、うん、ジョー、あ違う、1個もう1個知らないのいた。ラーヤ。
ジョーガード。
もしかしたら知ってる？ジョーガードな。あと他のねキャラクターはみんな知ってるんですよ。
ソウルフルワールドってやつだって。
絵見せて、絵見せて。
ジョーガード。
ディズニープラス契約しようかな。
っていうゲームですね。あのピクサーがあった2020年にディズニープラスで配信された、
うん。ディズニープラスで配信されたか、じゃあ知らない、しょうがないよ。うん、それはしょうがないよ。フォーキーもいるよ。ジャックジャックまでいるよ。これすごいね、本当。
トイストーリー数えてピクサー映画としては23作目になるっていう。ソウルの世界のシンガーの歌かな、多分これなのかな。
あ、
分か
んないけど。ソウルシンガーの話か。
あのピアニストかな。ピアニストの話。ジャズピアニストの話かな、多分。そこまでフォローしてんだよ、逆にね。
すごいよ。あのあれ、あの子メイリン・リーがいるの。
何メイリン・リーって。
なんだっけ、アライグマかなんかの。興奮しちゃうと変身しちゃうの、うん、女の子。
メイリン・リー。
メイリン・リー。
メイ
リン・リー。かわいいの。
メイリン、本当だ。メイリン・リー。
精神状態が安定してると普通の女の子なんだけど、うん、落ち着けって言って落ち着くと女の子に戻れるんだけど、うん、やったーとか言うと、うん、ボーンって変身しちゃう。
あー、あれがまに？私は時々レッサーパンダってやつ。
あ、レッサーパンダだ。レッサーパンダはお腹が黒いんだよ、本当は。
なんかね、これ調べるとね、ツムツム出てくる、ツムツム。
ツムツムやって
る。メイリン・リーもツムツムになってみたらね。
うーん。
だからこれね、なんかこう、まあそのきっかけとして、
はい、
なんか何かなって見ながら、その映画をたどると、あ、こんなもんあったんだってね、クルエラとかね、クルエラもあったね。
クルエラもあるよ。
ウォーリーにあったんで。
クルエラは101匹ワンちゃんだよ。
そうだよね、
うん。うん。これウォーリーもいるんだって。
ウォーリーって？探せない
方。ウォーリーのやつ。
探さない方。
違う。赤と白のおじさんじゃない。
ああ、なるほど。お兄さんです。まあだからこういうのを見ながら、うん、まあ題材になったキャラクターをなんか探すのもいいかなと思って、うん、ちょっとまあね配信聞いて探すともしかしたらね、はい、なんか売ってないかもしれませんけど、
はい、
まあこういうゲームもね、ボードゲームその広げるためにはいいのかなと思うし、まあドブル優秀ですよね、本当にね。
優秀だね。うん、ただねこれね、ドブルのその抽象的なイラスト、
うん、
なんかだったら、うん、これとかって言ってなんかあ怒りとか言ってたけど、うん、もう全部のキャラクターが、まあ、全部が全部知ってないけど、うん、一つ一つに愛を持ってるから余計に、あ、この話だよな、だこのキャラクターだと思いながら、同じ作品に出てくるキャラクターを見て、あ、違った、同じ作品だけじゃんっていう、この自分の中の、あ、気持ち悪いやつ。
だからそのキャラクターもののドブルにはまあそう言えるかもしれませんけど、うん、まあ、ディズニーは結構特別ですよね、本当にね。
特別だね、うん、ジブリも出してくれないかな。
出そうですよね。出そう。
宮崎駿が許したら絶対出るし、絶対買うし、大好き。
ムーミンのナインタールだってましたもんね。
あったね、
うん、でポケモンも出たし、うん、サンリオも出ましたし。
あ、出た出た。
でこの間なんかそのツイッターで見たんですけど、うん、あのチェーンソーマンのナインタールが出たんです。チェーンソーマンもそうか、チェーンソーマンも行くんだと思って。
チェーンソーマンな。
で、まあ、それ考えると、うん、鬼滅の刃とか出そうで出てない。
鬼滅の刃ってドブルかなんか出てなかった。
出てたっけ。
あれ違ったっけ。
人生ゲームじゃなかったっけ。
人生ゲームか。なんか今発音変だったね。
うん。じゃあ行こう。
鬼滅の刃、刃
ですね。
刃
ドブル。
ボードゲームで調べたらなんか出てくるんじゃない。人生ゲーム、ドンジャラ、将棋まで、将棋まで、初めての将棋、囲碁、
ね、全集中、札取りカードゲームってこれ。
あ、グラグラゲームもある、すごい。
ドブルないですね。
あ、うん、嘘つきました。
でもまああってもおかしくはないけど、なんかキャラクターもの初めてこうね、しっかりと また改めて見るとなんかディズニーはね他のものと比べるとなんか、ね、歴史もやっぱり100周年で深いですし、
うん、しかもコラボしたっていうことはこれがかかってますよ。
まあそうですよね。
オセロがある
金時豆ごめんなさい、ごめんなさい。決めて、決めて
ない。ね、オセロ、鬼側と、うん、
やっぱなんかグラグラゲーム、人生ゲームとかねっていうよりはなんかドブルみたいなとかね、やっぱりなんかこう出やすいんでしょうかね。もともとなんか日本でボードゲームがここに入る前から海外でいろんなそのねドブルのキャラクターありましたけど、これだけディズニーのキャラクターをね全作品というかねほぼいっぱい作品をしっかりこう網羅しているのもなかなかないと思うので、まあコレクションアイテムとしてもいいですし、で遊んでも結構難易度高いと思うんでこのゲームね。
確かに。
ただよく切ってください。
切ってください。
本当にね。
あの白雪姫のゾーンとか
そうなんかベイマックスのゾーンとかあるんではい、というわけでね、
はい、
ディズニー100周年の、ね、コラボのドブルでした。
はい、かわいいな、かわいいよ、これ楽しいよ。
じゃあエンディング撮りますね。はい、というわけでですね、
はい、
何作品 1,2,3,4,5 作品
はい
紹介しましたということで、次元やアゲン、ハーベスト、フラワーマーケット、アズベルミニ、何
ドブル、
ドブルのディズニーコラボ100周年ですね、はい、ありましたということで、ボードゲームね周辺ちょっと遊びましたけど、
しっかり
と楽市が終わったんでしばらくちょっとゆっくりできそうな、全部ちょっとね、終わりましたら、
はい、
ゆっくりできると思うんですけど、
はい、
まあいろいろとねなんかボードゲーム毎年買わないぞと思いながらあんまり買ってるっていう僕です。
毎回聞いてる、
聞いてる、まあ、では、
はい、
まあ、とりあえずドブルの方は、
はい、
アテさんが買われたゲームでもあるので、は
い、買ってきてもらいました、ね、はい、ありがとうございます。
置いといて、
はい、
今日ちょっと遊んだというか、
はい、
次元やアゲン、ハーベスト、フラワーマーケット、アズールミニっていうのを4つ紹介したんですけど、
はい、
アテさんの、
うん、
これ買っちゃうでしょみたいなのありますか。
これ
え、これですか。で
これはいない
なんでしょうね、言えませんけどね。ハーベスト、
ハーベストですね、
はい、
これはよく話にも出ますサンバカトリオでも、
うん、
あ、できるわって思った。
サンバカトリオでも、
サンバカトリオでも遊べるし、
うん、
なんだろうな、そのね、サンバカトリオの中の一人の友達が、
うん、
3人の子持ちなんですよ。
あ、はいはいはい、
小学校2年生1年生幼稚園の年少さんか年中さんかなの子のお母さんなんですけど、うん、一番上の子が小学校1年生になった時に、うん、僕あの犯人は踊るやったことあるからできるよって言って、
お
ー、あ、ボードゲームがその児童保育、児童保育なのかなあれ、
うん、
放課後のね集まるところでも遊ばれてるっていうのでびっくりしたんだけど、その子とも遊べそうっていう、
うん、
その子も考えながら兄弟に教えて、
うん、
兄弟3人でも遊べそうだなっていう、
うん、
そう、そこのお父さんが家族でボードゲームやりたいんですよねって言ってたみたいで。
あ、そうなんだ、うん、
人見知りする、あ、遊びてないんだけど
お父さんが、
お父さんの方が人見知り激しくてね、
なんかね、奥さんの方はコミュ力ガンガン
だから、ガンガンだから、ギャルだから
もっとギャルね、
ヤンキーかな、
そうね、テレビ見たいから学校遅刻したっていう遺産を持つ
彼女、ね、
だって見たいじゃないですかって言って、おーんって
元同僚ね、元同僚、
そう、録画したから気になるんですよって言ってたから、ね、おーんしかないですよ
ね、おーんっていう、そう、まあドブルはね、もちろんその前の通常っていうの、
あ、はいはい、
カンカンに入ったやつ、あれはもう前にあのそのお宅に持ってって遊んで、
うん、
兄弟3人で、うん、その時は3人とも小学校上がってなかったのかな、
うんうんうん、
なのに3人でも次から次へとこれこれとかって言って遊んでたから、まあ、見つける力とかっていうのはもうあるし、
うん、
今度カードを出すっていう楽しみがあってもいいんじゃないかなっていうので、
うん
うん、
めっちゃ頭使うんだよ
これイラストになったから余計に難しいんだって。
あー、なるほどね、
単純化されてももう難しい、あー、もうこれ好き気持ち悪いね。
じゃあハーベストね、
はい、ハーベストいい、
また購入して遊んでくださいということで、はい、またね、今回紹介 遊んだけど紹介しないゲームとか、はい、また遊んでないゲームとかありますので、はい、その辺はね取り手中心になりますので、
はい、
それで3つ溜まってるんですよ今ね、はい、あの遊びましょうということで
友達増やさないと
そうだねはい、というわけでですね、今回はボードゲームね、最近遊んだ、購入したボードゲームの話をしました、
はい、
でオープニングで話したんですけど、うん、ゲームマーケット、うんまあ、2023をで、はい、ね、ツイッターの方でというか、はい、SNS でもちょっとねプチバズりした香港ゲームさんが作った紙のドライスタワーっていうのが、うんまあ、うまくいけば、うんまあ、出ようかなって 出る予定でいようかなってなってますので、ね、結構ボギーマーケットも出店量高いですし、
はい、
あの8年とか10年前に比べて、うん、まあ名古屋からなんでね、あの渡航費もかかりますから ね、 ありますもんね。で、まあ売れる売れないの話もありますし、うん、久しぶりの東京市、
はい、
3年ぶりぐらいの現場になるので、
うん、
うんまあ、いろいろと不安はございますけど、
はい
はいまあ、ちょっとねいい年末というか、はい、冬になればいいかなと思っております。
頑張ってください。
はい、集合時間決めましょうね
現地集合
はい、まあ、あとね楽市が終わったのでまた通常回取りつつ、はいまあ、取材もできたらいいかなと思ってますので、はいまあ、ちょっとゆっくりね配信しようと思ってます、うん、
はい、
はい、あちゃさんのファームリーみたいなんでね
多少ね、まあ、言うだけだって癒されてますって言うだけだって。
ニヤニヤしてますよ顔が。
この顔見てごらんよ。
見えないからラジオだからというわけでね、はい、またちょっと次回お会いしましょうということで、
はい、
はい、この番組のお相手は太陽城太信康と、
はい、アーチャでした。
では、
はい、
また次回、せーの、
グッナー。